全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は2025年7月に放送した広島大学病院薬剤部主任大東俊一さんの解説による言葉としての服薬指導の再考、糖尿病のある方から求められる薬剤師の役割を考えると題してお送りします。
皆さん、こんばんは。広島大学病院薬剤部大東俊一です。私は糖尿病治療を専門とする臨床現場で働く薬剤師の一人です。日本薬と糖尿病学会ではアドボカシー部会部会長を務めております。アドボカシーとは、個人の権利を擁護代弁し、状況改善に向けて働きかけることです。本日は糖尿病のある方から求められる薬剤師の役割を考えるという視点から、服薬指導という言葉を改めて考えてみたいと思います。糖尿病、言葉というキーワードから、日本糖尿病協会 JADIC と日本糖尿病学会が発表した糖尿病の呼称変更の話題を見聞きされた方も多くおられるのではないでしょうか。糖尿病から世界の共通語であるダイアベティスへ呼称を変更するということです。ダイアベティスと聞き慣れない呼称に変わることに、当初世間は大きな違和感を抱き、ネガティブなコメントがインターネット上にも投稿されました。本日はダイアベティスへの呼称変更についてお話しさせていただき、その後服薬指導という言葉について言及していきたいと思います。改めて糖尿病治療の目標を共有したいと思います。糖尿病治療の目標は合併症の予防ではありません。あくまでも合併症の予防は手段です。糖尿病の治療の目標は、糖尿病のない方と変わらない寿命と QOL です。 QOL という用語はもともと健康関連の概念であり、患者に対して QOL となりますが、そうではなく、糖尿病があるないに関わらず、自分らしさが保障される人生と考えると分かりやすいと私は考えています。糖尿病のない方と変わらない寿命と自分らしさが保障される人生のためには、合併症予防だけでなく、高齢化などで増加する併存症、サルコペニア、フレイル、認知症、悪性腫瘍の予防管理も重要となってきます。さらに鍵となるのが、糖尿病のある方が受けるスティグマ、社会的不利益の除去です。スティグマとは、個人の特徴を一般的に否定的なカテゴリーと結びつけてレッテルを貼り認識し、個人の社会的アイデンティティを不当に損なうことです。具体的には、糖尿病のある方は生命保険に加入できなかった、住宅ローンを断られた、医療者からインスリンを拒否すると叱責された、間食をしているかいつもチェックされる、医療者に悪いことをしていないのにすいませんと謝るといった自尊心の低下を経験することがあります。このような糖尿病のある方が受けるスティグマを放置すると、糖尿病であることを周囲に隠す、適切な治療機会の損失、重症化、医療費増、社会保障を脅かすという悪循環に陥り、個から社会全体のレベルまで様々な影響を及ぼすことになります。糖尿病という言葉は、医療者にとっては病名を表す一つの言葉に過ぎないかもしれません。しかし、糖尿病のある方は、糖尿病を発症したことや治療が成功しない要因として、個人の力では解決することが難しい背景があるにもかかわらず、糖尿病イコール生活習慣病というイメージから、全ての要因は本人の自己責任能力の欠如と誤解されることを経験しています。これは1型糖尿病に限らず、全ての糖尿病のある方に言えます。糖尿病という言葉自体がスティグマを誘発しています。糖尿病の正しい疾患概念と治療の啓発を行い、糖尿病のある方が自分らしく生きていくことができる社会を作っていくという手順も重要ですが、言葉に染みついた負のイメージを払拭するには、新しい呼称への変更が効果的であるという考えは有用な手順を示していると言えます。その中で、世界共通語のダイアベティスが 果選ばれたということになります。このことは薬剤師にとっても重要と考えます。2024年仙台で開催された第12回日本薬と糖尿病学会学術集会で東北宣言として日本薬と糖尿病学会からもメッセージを発信しています。詳細は学会ホームページを見ていただければと思います。また、スティグマを撲滅するという活動の中で、ジャディックでは糖尿病にまつわる言葉を見直すプロジェクトを始めました。この中には、糖尿病患者という言葉は、糖尿病であることがその人の自我のすべてであるかのようにラベリングし、人としてのアイデンティティがあることを無視しているニュアンスを含むため、糖尿病のある方等の適切な用語を使用することを推奨しています。ペーシェントではなく、People with Diabetes という考えです。また、生活習慣病という言葉は、1990年代後半にできた造語です。多くの国民が運動、食生活、サプリメント、自分の健康について考える契機になりましたが、一方で糖尿病イコール生活習慣病というラベルは、生活習慣の問題イコール個人の問題として、糖尿病の問題を切り取り、その結果をすべて個人に帰するという誤った認識を生み出す要因となっています。自分の健康について考えるという概念が根付いた現在において、生活習慣病という言葉をなくすべき時期に来ていると言えます。指導という言葉は、糖尿病治療において、糖尿病がある方と医療者のコラボレーションを重視すべきであり、指導という言葉はそぐわないため、支援・サポート等の適切な用語を使用することが提案されています。ただし、ここでの用語見直しの取り組みの対象範囲は、糖尿病医療におけるコミュニケーションの場とし、国が定める法律や診療報酬等の領域は対象としないことには注意が必要です。そこで、指導という言葉に焦点を当て、薬剤師にとって代表的な言葉、服薬指導について考えてみたいと思います。服薬指導とは、辞書で調べると、患者に対して処方薬の薬効や副作用などを情報提供することと記載され、薬剤師の対人業務全般を表す用語として使用されています。しかし、この指導という言葉には、薬剤師から患者への一方向的な薬の情報提供といったニュアンスを含みます。私がこの後、服薬指導という言葉を見直すべきだという話をするのではないかと皆様お気づきだろうと思います。そこで、服薬指導という言葉を見直せば、何かが変わるのだろうか、皆さんの中にこのような疑問が生じてくるのではないでしょうか。薬剤師の視点であれば、そのように考えるのは当然と思います。しかし、医療従事者が糖尿病のある方と一緒になって目標を設定し、一人一人の個別性に配慮し、目標を達成するための継続的なコラボレーションを重視していこうとするとき、患者の視点が重要となってきます。私たちは安易に服薬指導という言葉を使っていますが、服薬指導という言葉を使うと上から目線、言いたいこと思ったことが言えないと糖尿病のある方は感じます。私たち薬剤師が真に糖尿病のある方に伝えたいことが伝わらない可能性があるということです。これは糖尿病という使い慣れた言葉がスティグマを誘発していたという事実と同じと考えます。一方で、服薬指導という言葉を使ってはいけないかというと、そうではありません。薬剤師には患者の生命や安全に責任があります。その上で、医薬品を使用する上で遵守すべきことに対し、適切な情報提供を行う必要があります。薬剤師の業務の中で、服薬指導は重要な役割があると言えます。薬剤師の対人業務全般を服薬指導と表現することは、見直す時期に来ているということです。言葉を見直しても今、目の前にある問題が解消するとは私も思いません。ただし、言葉を見直すことの本質を理解することで、私は目の前にあるスティグマを理解することにつながり、解消していく手立てになると考えています。糖尿病の世界は変わりつつあります。経口糖尿病薬9種類、インクレチン製剤、インスリンもポンプ治療が生理的なインスリン分泌を再建できる時代になりました。合わせて薬剤師の役割も、調剤から検査値に基づいた処方監査、継続的な副作用等の服薬フォローアップと、深く医薬品の適正使用に携わるようになりました。これらの治療の進歩の先に、 糖尿病のある方一人一人が病気があっても人生を充実させるためのお手伝いをするといった考え方が生まれています。具体的には、私たちが糖尿病のある方にかける言葉一つ一つにも気を配る工夫が必要です。糖尿病のある方に低血糖について尋ねるとき、低血糖はないですかという言葉を選択していないでしょうか。血糖値は日々の生活で変動します。糖尿病のある方の中には、重症低血糖にならないように注意して低血糖の初期症状に日々気を配りながら生活されている方がいます。あるなしで質問すると、日々の頑張りが否定されているような気持ちになる方がいます。低血糖はどうですかと相手のための質問に変えると会話がつながっていきます。医療者は患者の語りを丁寧に聞く技術が必要となります。服薬指導という言葉を変えることが目的ではありません。言葉を見直すことで今ある問題点の本質を理解することが重要です。本日聴取いただいた先生方が職場で服薬指導に変わる言葉について話題にしていただき、糖尿病のある方から求められる薬剤師の役割を考える機会となれば幸いです。
今日は2025年7月に放送した広島大学病院薬剤部主任大東俊一さんの解説による言葉としての服薬指導の再考を、糖尿病のある方から求められる薬剤師の役割を考えると題してお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。